おはようございます。
おはようございます。
主の年2026年2月8日主日礼拝をただいまから始めます。礼拝を始めるにあたって皆さんで主に賛美を捧げましょう。支障のない方はご起立して賛美しましょう。新聖歌265番予備との咎のために。ください。それではただいまから、司会者がお祈りいたします。皆さんも心を合わせてお祈りをお願いいたします。我は長き年月成し続けし全ての悪しき罪の行い改めたり、賛美せよ賛美せよ我救われたり、賛美せよ賛美せよ我救われたり。天にいらっしゃるお父様、今日の賛美感謝いたします。私たちは多くの罪を犯し、今も犯し続けている。本当にあなたから見れば全く罪人でございます。主よ、そんな私たちのようなこの汚れた身であるにもかかわらず、そのすべてを熱心になるほどに愛してくださり、私たちを追い求めてくださり、私たちはあなたによって救われていることを感謝いたします。私たちは自分の勲しで何かいいことをしてここにいるのではありません。むしろ本当に悪い心、汚れた思いを持ってあなたの前に出ております。主よ、どうか私たち一人一人を清めてください。私たちのうちにあるこの罪を全くヒソプを持って清めてください。あなたの喜びで満たしてください。私たちはあなたを賛美し、あなたの勲しによって生きるしか道はありません。あなたの義によって あなたの義の衣を着て、ようやくあなたの道の前に立てることを感謝いたします。あなたの十字架がなければ私たちは何もできません。あなたの犠牲、あなたの恥ずかしめ、あなたの痛み、あなたの病、あなたがすべて負ってくださったその痛みや苦しみや悩み、恥ずかしめを、私たちはそれを感謝するしかありません。主よ、どうかあなたに全く付き従うことができますように。私たちはいつも人から恥ずかしめを受けた、痛みを受けた、こんなこと言われた、ひどい人だと言っていますが、主よ、あなたが受けたその恥ずかしみに比べれば、私たちはその恥ずかしめを起こる理由は何もありません。あなたがその十字架の時、弁明の時もじっと黙っていたように、私たちもあなたから受けるその鞭、杖をじっと耐え、そしてあなたが私たちにしてくださるすべてのこと、そのことに思いを馳せることができますように。あなたは無意味に私たちに鞭を与え、杖で疲れるのではありません。すべて理由があって、愛しい子、私の子だと言って私たちを訓練していてくださいますから、ありがとうございます。どうか今あるこの悩み、苦しみの理由をどうか教えてください。私たちがどうかその悲しみや苦しみや痛みから解放されるのではなく、そこから学ぶことができますように。どうか一人一人の心に触れてください。あなたの喜びの中に入ることができますように。あなたがすべてにおいて働いておられ、すべてのことが益になることを私たちは知っています。頭では理解していますけれども、主、どうかそれを本当に心から理解することができますように、一人一人の心に触れてください。すべてあなたに委ねます。今日の礼拝を祝福してください。イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。はい、それでは、主の祈りを、イエス様が教えてくださった主の祈りを皆さんでお祈りしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試み合わせないで悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。はい、ありがとうございます。それでは、子ども賛美から、進行問答まで先生お願いいたします。
何時間？また切れちゃう。
ケイさんの早いわけよ。
はい、今月から新しい、もう乗っていいよ。はい、私たちはロマの子というのを一緒に賛美したいと思いますね。ご存知の方いらっしゃいますか？あ、意外に。はい、意外にですか。はい、とりあえず今日は一番です。はい、では賛美しましょう。 そうですね、あの私が東海教会で CS を始めた頃よく歌ったなっていう曲です。はい、子供教会学校賛美歌っていうのに入っていますけれども、高い音が出なくなったななんていうふうに思いますが、はい、では聖書名録尽くし皆さん覚えたでしょうか。もう覚えたという人、うん、はい、エミを覚えた、リエコさんが大体覚えた、はい、あ、素晴らしい、はい、ケイちゃんかのぞみちゃんが覚えたら十二弟子の歌にしましょうか。ちょっとなんかしらけた顔してますけどはい、聖書名目尽くしを、鉄道紹介に合わせて覚えますけど、皆さんよろしいですかね。そう、出レビミンですよ。ではいきましょう3、はい、
出エビン神明記ヨシュアシシルツサムレツオ歴代エズレエステルショーヨブシシンゲンデンドガサイザヤエレアイエゼダニルホセアヨエアモバヨナミナホマラキー39またいまこるかヨハネデン使徒ローマコリントガラテヤ書エペソピリコロテサロニケテモテトピレモンヘブル書ヤコブペテロヨハネユダヨハネの牧師27旧新条約合わせれば聖書の数は66。
はい、素晴らしい、素晴らしいというかね、はい、ヒントがあるのでね、じゃあ今日は旧約だけもう一回、ちょっといいですか。はい、旧約だけプロジェクター出さずに、行ってみましょうかねはい、では、ミーティングルーム側に座っている人からいきましょうか。はい、創出、あ、はい、チャラチャラチャラします。いきましょう、3、はい、
創出へ耳に新明記ヨシュアシシルツサムレツオ歴代エスネエステル書ヨブシシンゲンデンドガカイザヤエレアイエゼダニルホセアヨエアモバヨナミナホムハマツクゼッパハガイセタリアマラキサンジュク。
素晴らしい。では、道路側に座っている人で行ってみましょう。あーさん、はい、
創出エビミン神明記ヨシュアシシルツサムレツオ歴代エズネエス
ステーション用紙神言伝動画がいざやえれないエゼダニルおせやよえあもおまよなみなほぬはまくくでまはらいせっかりやまき三十九。
素晴らしいです。ではのぞみちゃん、旧約は全部で 何巻ありますか？はい、素晴らしいです。旧約の一番最初はケイちゃん何と覚えてますか？歌い出し、そうそうそうそう、そうです、そうです。そうは何ですか？
創出
期。創出期。創世期。はいはい、そうです。はい、皆さん素晴らしいです。はい、では来週は新約を中心にいきましょう。はい、では子ども信仰問答も子ども信仰問答45です。あ、コピーしたのかな。はい、前回ね野茂さんがやっていただいて、次回先生がやるでしょうっていうとこでしたけども、信仰問答の問い45です。問いは第2の戒めは何を教えていますかです。第2の戒め覚えてますか？あなた方は聖書名目尽くしを覚えなくてはならない、丸か×か。え、第2の戒め、え、今聞いてた？
はい、
はい、丸か×か。丸。残念。はい、今日のおやつはなしです。はい、第二の戒めというのは、あなたは自分のために偶像を作ってはならないです。出エジプト記の20章4節に出てきますが、では出エジプト記は聖書の何番目ですか？
2番目。
そう、出エジプト、そうです。出エジプトの20章の4節に当の言葉ね、モーセが神様からいただいた当の言葉が出てきて、その2つ目があなたは自分のために偶像を作ってはならないでした。はい、でこれは私たちに何を教えているのか、何を教えているか。はい、ちょっとでは大きい声でのぞみちゃんとけいちゃんに読んでもらいましょうか。何を教えているか。
はい、
はい、いいですか。3、はい、いつも大きい声で出るのに3人で言ってみましょうか。3、はい、私も。私たちが神様を愛し、神様を正しく礼拝することです。私たちは偶像によって神様を礼拝してはいけません。はい、旧約の時代も私たち今の時代も偶像を作りやすいというね、神様手にすることができない、目に見えない、なんかお話しされてるかどうかわからないっていう風になると、ここの御言葉にこうやって書いてありますよ、神様こういう方ですよと言われても、いや金の格子作っとこうかとかね、あ、もうこれをもう神様みたいに覚えておこうか、神様ってしないけれども神様よりこっちの方を大切にしようかっていう風になりやすい。あなた方は偶像を作ってはいけないよ、あなた方は正しく礼拝しなさい、まあね、今日のねこの後の聖書の箇所も神に喜ばれる礼拝を捧げようですけれども、偶像によってではなく本当に神様を正しく知って神様を礼拝しましょう、それが第2の戒めで教えていることですよ。はい、ではそれが聖書の中に書いてあります。申命記です。申命記の4章15から16ですが、いいですね、名目尽くし覚えてた。申命記は何番目に出てくるでしょうか？大正解です。では申命記4章15から16を開いて、すぐに開ける人いますか？それその人に読んでいただきましょうか。聖書取ってきて、はい、申命記どこですか？創出レビ民申命記ですね。はいはい、はい、内藤さんが一番 に開けたので、じゃあ4章の15から16を読んでください。
はい。あなた方は自分自身に十分気をつけなさい。主がホレブで火の中からあなた方に語られた日に、あなた方は何の姿も見なかったからである。堕落して自分のためにどのような形の彫像も作らないようにしなさい。男の形も女の形も。
はい、ありがとうございます。何か私たちが作ってしまいそうなねことはダメだよっていうことを第二の戒めは教えている。私たちは偶像ではなく、この天と地を作られた神様を礼拝する、それを第二の戒めで教えています。わかりましたか。では、はい、問いを私が聞きますので、答えちょっと長いね。はい、これが答えです。これがというか、あの2人が読んでくれたのが答えです。では問いを言うので、答えを、皆さんで大きな声で言ってみましょう。問い45、第二の戒めは私たちに何を教えていますか。3、はい。私たちが神様を愛し、神様を正しく礼拝することです。私たちは偶像によって神様を礼拝してはいけません。はい、問い45終わります。
はい、先生ありがとうございました。それではただいまから、聖書のメッセージをお聞きいたします。本日の聖書箇所はヘブル人への手紙12章18から29節でいいですね。はい、になります。はい、ヘブル人への手紙12章、はい、455ページでしょうか。よろしいでしょうか。それではお読みいたします。ヘブル人への手紙12章18節から29節。あなた方が近づいているのは、手で触るもの、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉のとどろきではありません。その言葉のとどろきを聞いた者たちは、それ以上一言も自分たちに語らないでくださいと懇願しました。彼らはたとえ獣でも、山に触れる者は石で打ち殺されなければならないという命令に耐えることができませんでした。またその光景があまりに恐ろしかったので、モーセは私は怖くて震えると言いました。しかしあなた方にが近づいているのは、シオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集い、天に登録されている長子たちの教会、すべての人の裁き主である神、完全なものとされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それはアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの血です。あなた方は語っておられる方を拒まないように気をつけなさい。地上において警告を与える方を拒んだ彼らが処罰を免れなかったとするか、まして天から警告を与える方に私たちが背を向けるなら、なおのこと処罰を免れられません。あの時は御声が地を揺り動かしましたが、今はこう約束しておられます。もう一度私は地だけでなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、揺り動かされないものが残るために、揺り動かされるもの、すなわち作られたものが取り除かれることを示しています。このように揺り動かされない御国を受けるのですから、私たちは感謝しようではありませんか。感謝しつつ敬虔と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか。私たちの神は 焼き尽くす火なのです。本日はこの聖書箇所から神に喜ばれる礼拝というテーマで岡本先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
はい、食べてお願いします。愛する神様、名前をあがめます。私たちをここに招いてくださりありがとうございます。あなたを愛する者たちがあなたに愛されていることを互いに覚え、また互いに使い合うことができることをありがとうございます。あなたの招きのその中にそれぞれが置かれています。神様、招きに応じてここに集いました。あなたを礼拝します。あなたに喜ばれるものを教えていただいて、それを捧げすることができますように。配信の先で礼拝をされている方もあります。体調が、それぞれの状況が守られ、あなたを心から同じように礼拝することができますように。いろいろな事情で今日あなたを礼拝できない方も、神様、時間をどこかで取り分けてあなたのためのその時間を持つことができますようにもお願いします。あがなわれた命です。あなたご自身のために用いることができますように助けてください。さまざまな妨げるものからどうぞお守りください。会堂にご聖霊が満ちてくださっていることを覚えます。感謝をします。私たちの心をどうぞ捉えてください。語るものが付け足しをしたり削ることがありませんように、あなたの喜びの中で語ることができますように助けてください。皆さんの祈りに合わせます。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
ヘブル人の手紙、皆さん大体どの辺か、はい、さっきまたね、今日はスプーンの調子が良くなくて何回か切れてしまって申し訳ないですが、はい、ヘブルの12章を読んでいきますけれども、前回のところでね、エサウのことが出てきたりしましたけれども、エサウは新約に出てきますか、旧約に出てきますか。はい、旧約です、はい、旧約聖書を読んでいくと、神様の怒りであったり神様の裁きであったり、まあ、そのようなものがなぜここまで書かれているんだろうかというものが気になることがあるかもしれません。ここまで神様が厳しく書かれる、言われる、裁かれるという、この12章の今読んでいただいた1個前のところ、少し前のところに今先ほど聞きましたエサウという人が出てきました。長子として長男として生まれて神様の特別な祝福を受けるところだったんですが、まあ、自分が空腹で弟が作ったレンズ豆を食べて、とにかく食べたいから長子の権利なんかどちらでもいいやとしてしまったことによって、まあ、あの時はね、お腹が空いてたから仕方がないんだよね、あの時はね忙しかったからではなく、神様の約束を軽く扱ったということで祝福を失うという厳しいところに立たされました。私たちの思い、願いという視点でこの聖書を読んでいくと、特に旧約聖書は、なぜここまで神様は怒り、なぜここまで裁かれるのか、まあ、そんなふうに思います。世の中の方がとか、世の中の視点で聖書を見てもやはりそうなることがあります。神はなぜここで私たちにと教えられる気持ちであったりとか、ここで書き手は何を私たちに伝えようとしているのかを見失ってしまうと、旧約聖書は恐ろしいと、まあ、そんなふうになっていきますが、先ほど読んでいただいた18節から21節もここだけ読むとなぜというところがあるかもしれません。もう一度18節から21節を読みします。あなた方が近づいているのは手で触れるもの、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉のとどろきではありません。その言葉のとどろきを聞いた者たちはそれ以上一言も自分たちに語らないでくださいと懇願しました。彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺されなければならないという命令に耐えることができませんでした。 またその光景があまりに恐ろしかったので、モーセは私は怖くて震えると言いました。燃える火、暗闇、嵐、ラッパの音、神様は怖いんだ、そのことを表そうとしています。焼き尽くす火という言葉も出てきます。29節最後のところにも出てきますが、神は焼き尽くす火である。火の熱さ、火の怖さ、ボーボーと燃える火の音を聞いて近づけない、まあ、そんな風にして神様は怖い、神は近づくことができない、神の声を聞くことすらできないという風に、ここで神様が怖いということを教えられます。近づけないんだと、まあ、この箇所がどこから、旧約のどこから引用されているかというと、出エジプト記の19章や20章、また申命記の5章、9章などです。モーセが塔の言葉を受け取る時であったり、モーセを待たずに金の子牛を作ってしまった。その民を前にして神様は怒られた。神様の約束を軽く扱った。神様ご自身をないがしろにしたところで、反逆する者に対して神様はこのような怒りを表された。それで民は近づくことができない、神様の怒りに触れることがどれだけ恐ろしいかということがここにも記されている。神に近づくというのはとても怖いことだ、神様の怒りに触れるとはとても怖いことだ。でもそれはなぜ怖いか、それは民の中に後ろめたさがあり、罪を犯しているその事実があるからです。このヘブル人の手紙の12章22節には、そのような神様の恐ろしい怖い光景を書き記しながら、しかしと教えています。罪がある、神様に対して後ろめたい思いがある、神様には近づけない、あの怒りに触れることは恐ろしい、しかしあなた方は今もそうかというと、そうではない。22節から、しかしあなた方が近づいているのはシオンの山、当時のその山ではない、生ける神の都である天上のエルサレム、無数の道開たちの喜びの集い、天に登録されている長子たちの教会、すべての裁き主である神、完全なものとされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの血ですと。これを一つ一つ説明したいのですが、今日はそれをしません。また別の時にしたいと思いますけれども、しかしあなた方は近づけないのではなく、もう大胆に神様の恵みに近づけばよいと。これはヘブル人への手紙の4章16に出てきました。大胆に恵みの御座に近づきなさい。それはイエス様によって、イエス様の贖い、十字架の清められた血によって、イエス様の仲介によって、私たちは近づくことができるんですよと。あなた方の罪のままでは神様に近づくことは恐ろしい、あなた方のその後ろめたさのままでは確かに恐ろしいけれども、イエス様が罪のあるあなたを、約束の守れないあなたを救われた、その十字架の血潮は神に近づくことを許していると。イエス様によって近づきなさい、近づくことができると教えているのです。神様、その方を前にして恐れがあり、怖さがあり、近づけないというところから、イエス様のその十字架の贖いによって安心と喜びに変えられたと聖書は教えるのです。そうする者はもう近づくなではなく、もっと近づきなさい、イエス様によってもっと神に近づきなさい、 大きな変換を恐れから安心に、怖さから喜びに変えられているというのが今私たちに与えられたイエス様の恵みなんです。私たちは罪があって後ろめたさがあったけれども、それを自分の力で何とかできないところにあったものが、イエス様がそれを許すと十字架にかかってくださった、その憐れみによって私たちは許されたんだ、愛されているんだ、そのことを知って神様に近づくことができると。フィリピの3章20節にはこのような表現もあります。あなた方の国籍は天にあると、あなた方の名前はそこに記されている。自分がどこに属するものかわからないのではなく、天の神のそのところに属していると聖書に教えられていくんです。フィリピはどこにあるでしょうか。ヘビルのちょっと前ですが、聖書名目尽くしを読んでおくと、引用する箇所が大体どの辺かなって分かると、聖書全体がね分かるようになるかなと思いますが、新しい契約、新しい仲介のイエス様によって近づきなさい、近づきなさいとこの24節まで言われて、そしてもう一度警告があるんです。25節に、あなた方は語っておられる方を拒まないように気をつけなさい、地上において警告を与える方を拒んだ彼らが処罰を免れなかったとすれば、まして天から警告を与える方に私たちが背を向けるなら、なおのこと処罰を免れないと。すでに救われたんです。すでに愛されている、国籍を天に置いていただいた、その神をもう無視してはならないと。近づけなかったものが近づけるようにされた、そのイエス様の贖いの代価をないがしろにしてはならない。また世に戻るような、また神様に反逆するようなではなく、神を無視するということが、イエス様を軽く扱うということが恐ろしいことであることをもう一度警告されるのです。エサウと同じように軽く扱ってしまったり、これぐらいはいいだろうと私たちの中で判断をせずに、御言葉に何が書かれているか、それをちゃんと聞きなさいと聖書は教えています。地上において警告を与える方を拒んだ、その時彼らは処罰を免れなかった、まあ、おそらく旧約のモーセを通して警告を与えられたにもかかわらず、民が反逆し続けて行ったところで処罰は免れなかったんです。まして天から警告を与える方、おそらくイエス様を指しておられると思いますが、イエス様から与えられたものを拒むのなら、なおさらなおのこと処罰を免れないと。ヘブル人の手紙の中にもありました。ちょっと、2章、ヘブルの2章2と3、御使いたちを通して語られた御言葉に効力があり、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたのなら、こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、私たちはどうして処罰を逃れることができるでしょう。ヘブルの最初の方で学びました。天からの言葉を、このいただいた救いをないがしろにするなら、どうしてその処罰を免れるのかと。10章の28と29にもありました。モーセの律法を拒否する者は、2人または3人の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死ぬことになる。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の血を汚れたものとみなし、 恵みの御霊を侮る者はいかに重い処罰に値するかわかるでしょうか。神様を無視する、神様の計画を軽く扱う、その神の警告がここにも記されているのです。26節は、あの時は御声が地を揺るがしたとあります。地が揺るぐというのは裁きの象徴です。ハガイ書にも書かれています。ハガイが簡単に開けるようになっているでしょうか。旧約の終わりの方です。大場よなみ、ゼパハガイ、はい、旧約のハガイ書の2章6節7節にはあります。誠に万軍の主はこう言われる、間もなくもう一度私は天と地と海と陸を揺り動かす、私はすべての国々を揺り動かす、すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす、万軍の主は言われると、裁きの象徴が旧約の中でも、そしてこの新約にも書かれているんです。もう一度26節の後半、もう一度私は地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、揺り動かされないものが残るために、揺り動かされるもの、すなわち作られたものが取り除かれることを示していると。旧約の中にもあります。新約聖書の中にも、マタイやテサロニケ、黙示録の中にも記されています。もう一度イエス様が来られ、完全な裁きがあること、そして取り除かれるものがある、永遠に残るものがあると。終わりの時に消えるものと残るものがある。モーセたちがその時に恐れた以上のことを恐れていなければならない。恐れを語り、恵みを語り、そして警告を語り、あなた方は28節、揺り動かされない御国を受け継いでいるんです。だから感謝しようと、感謝しつつ経験と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようと。あなた方は揺れ動くものではなく、揺れ動かない御国を受け取っているんです。この御国の希望を受け取ることが私たちの何よりの大きな力であり支えであると聖書は教えるんです。今皆さんの中にこの御国を受け継いでいるということがどんな力になっているでしょうか。揺り動かされないものがあるので自分は大丈夫だと、喜びや希望の原動力になっているでしょうか。先週鈴木春江姉妹の葬儀がありました。第一テサロニケからイエス様と共にある天の希望が語られて、彼女の中に揺り動かされない御国があるということが、残された家族にとってどんなに大きな力であったか、平安であったか覚えました。ご主人が運転できなくなってから、今も運転されていますが、ちょっと安城に住んでおられるのでここまで通うのが大変になってから、2年ほど安城の教会に行っておられました。76歳でした。朝礼拝に行く、何の病気もない、何の体調の不良もない中で朝礼拝に行って一日を過ごし、夜9時半お風呂に入られて、そのまま召されたそうです。急すぎて家族にとっても何が起こっているんだろうかという状況です。でもこの御国の希望があるので、イエス様と共にあるというところで、ご主人は立ち上がろうとされていました。真っ青な顔をしていた。家族葬だったので、白間さんと私だけが 総額とお手伝いで行きましたが、倒れそうな中で、でも御国の希望がある、ハレーはそこに行ったんですということを語っておられた時に、いざという時もそうですが、いざという時ではない今も私たちはこれを受け取っているという希望を持つことができることを覚えます。もう少し彼女のことを紹介すると、彼女は8人兄弟の2番目だったそうです。妹さんも碧南の教会に行っておられて葬儀に来られていました。高校で受選をして、高校卒業して仕事をされていたようですが、ご主人とはその職場で出会ったと。静かなイメージの彼女です。礼拝堂の後ろの方に座って、礼拝が終わるとさっと帰っておられた。あまり交わりをしたという記憶がないかもしれません。でもそんな彼女はものすごく熱心で、職場でいろんな人にイエス様の話をし、いろんな人に聖書の話をしていたそうです。いろいろ証しをして、そこからある方が救われて、そのある方を通して牧師や宣教師になる方も与えられた。家庭でもいつも賛美と聖書を手にしていたと。安城の先生もそうですが、そんな熱い方だったのかと。いろんなことを聞きたかったけれども、まあ、もう聞けないというところにありますけれども、揺り動かされないものを彼女が握っていて、その確信が家族にもあって、これを受け取っているということがどれほど大きいかということを覚えました。聖歌の397番をご存知でしょうか。揺れ動く地に立ちて、なお十字架は輝けりと。東京の大震災の時に焼け野原になった中で、ろうそくの火が十字架に見えたと、ある宣教師が作ったこの賛美歌です。十字架の希望はこの焼け野原の中でも動かされないと。実際そこに十字架は立っていないんです。でも十字架に見えた時に、揺り動かされないもの、その御国を、その御国につなげる十字架を持っているということがどれだけ大きいのかと。あなた方は揺り動かされない御国を受けているのです。ですから感謝しようではありませんか。ですから賛美しようではありませんか。ですから経験と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんかと、ヘブル人の手紙は私たちを招くのです。いろんなことを考えなければいけない世の中に暮らしています。そして礼拝に対しても、これは義務なのか、何かやらなければならないのか、感謝と喜びがどうしたらできるのかと思いやすいのですが、この礼拝の中心は私たちではなく神です。神への感謝が私たちの礼拝の中心にあるべきであり、あるのです。詩編の100編の4にはこのようにあります。感謝しつつ主の門に、賛美しつつずつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよと。もう一度私たちは何を受け継いで、何をもって神様を礼拝しているのか、形なのか中身なのか。私の自分のと何かこだわるところを手放して、神に喜ばれるものを目指していきたい。警告があり恐れを知りながら、その中で私たちはあがなわれたものとして、そして揺り動かされないものを受け取っているものとして、神様に喜ばれるものを捧げていこうと覚えていきたいと思うのです。神様に喜ばれるとはどういうことでしょうか。例えば神様の愛に応答することもそうでしょう。 愛に応答するとは何をしたらよいのか。13章に詳しくありますが、例えば神様の愛に応答する、それは神様ありがとうございます、神様に感謝を申し上げることではないでしょうか。神様が喜ばれるもの、生贄だったでしょうか。神様が喜ばれるものは私たちの心だったのではないでしょうか。神様がどれだけ大きな方で、力があり清い方であるか、それを覚えて神様の前にへりくだること、それを神様は喜んで受けてくれるのではないでしょうか。神に近づけないものが近づけるようにされて、神様に愛されていること、許されていることをイエス様の十字架の贖いによって成していただいたものが、神の怒りを、神の裁きをないがしろにするのではなく、神の愛に応答していきたい、神の偉大さを覚えていきたい、神を礼拝するものに変えられた、そのことを覚えていきたいと願います。お祈りをいたします。愛する神様、あなたの名前をあがめます。あなたの偉大さを、あなたの大きな愛を、あなたの大きなお力を教えてください。天も地も揺り動かす力がある方です。すべてを作られたあなたの御手の中に、同じように覚えられている私たちが、愛を忘れ、許しを忘れ、あなたを礼拝することを忘れてしまうことがありませんように、そしてあなたに喜ばれる礼拝を捧げることができますように、怒りをただ恐れるのではなく、怒りの先にあるあなたの憐れみに安心して与えられている、揺り動かされない御国に行くことを覚えます。私たちの中にあなたを礼拝する思いを続けて与えてくださり、あなたを心から感謝することができますように、尊いイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。
先生ありがとうございました。それではただいまのメッセージへの主への応答も込めて、主に賛美を捧げましょう。新聖歌143番、いとも尊き。 それでは献金の時を持ちたいと思います。献金は奉仕料や会費ではございません。また信仰ない方はそのままお回しください。本日の、献金は二十兄弟お願いいたします。お願いします。
私たちの捧げ物をこれからもあなたが皆様と共に、大切に使われ、それぞれの場所で使われることを心よりお祈りします。この祈りを我が愛すイエスキリストの御前に捧げます。アーメン。
ありがとうございました。それでは礼拝を閉じるにあたって唱詠をもって主に賛美を捧げましょう。支障のない方はご起立をお願いいたします。新聖歌60番雨土小鳥で、その後横浜先生から祝祷いたします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、 あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。